斉藤誠一と
若林圭の
メタバースエトセトラ合ってます
合ってんだけど俺そう滑舌が悪いんですよ、すみません。エトセトラってね、メタバースエトセトラ、
はい、
はい、というわけで今日は、NFT DAO ベッティングスポーツこそ Web3 の最前線っていうお題でやってるんですけども、ゲスト広田修作さんでございます、
はい、よろしくお願いします。
世界のマーケットは今何を考えているのかが、なんとゴズリ
ありがとうございます。すごい
素晴らしいですね
恐縮です。
ゴズリぐらいに行くと結構な収益になる。
いや、若林さんとかの得られてる収益に比べたら全然だと思うんですけど
俺言っても荷ずり、俺ってか俺作った本の中でほとんど重版かかったことないから、なのでないもうそういうビジネスだから、もう読まなくていいと。
いや、これ、みんなすごい応援してるとか、みんな読んでる人たちが聞いてると思うので。
僕今、ファンダムエコノミーのあの本、手売りでめちゃめちゃ売ってるんですけど。
僕もかなり周りには読んだ方がいいよって
。ありがとうございます。それでなんとか、一刷りが全部履けるかどうかみたいな。そうですよ。五刷りなんてもう、立派なもんですよ。
ちなみにあの、エピソード2で、その辺の、あの、出版業界と。
そうそうそう。あの、リーさんって小説家の方来ていただいて、大変だね、それ、みたいな話を。特に小説とかだからね。
そうですよね。
そうそうそう。っていう話はあって、まあそういうね、あの、大ベストセラー。
読みましょう、読みましょう。
ベストセラー。
細々とやらせていただいてました
。細々とが一番だよね、やっぱり。そう。で、その第1話のところでは、まあ一応ちょっとね、いろんな事例とかを紹介してもらいながら、Web3 っていうのが、スポーツにおける Web3 っていうのがどういうところ、いるかな、みたいな話だったんですけど、どうですか？
いいですか？
うん。
僕さっき、まあさっきというか、第1話で話した Z ラン？
はい。競馬の、
ね、オンライン競馬ゲームですね。で、オープンシーで馬を作ってみたいな。
買うか。
で、それってなんか、僕たちの世代からすると、昔ゲーセンのコインゲームでありましたよね。なんかやばい先輩がめちゃめちゃジャラジャラだから、あ、18歳、20歳になってなくても競馬できんだっていう感じの。
そうだね。
あれとほぼ同じことが起きているってことですよね。
そうですね。それをグローバルでみんな、この Z ランというゲーセンに集まって、誰が責任者かわかんないような形で、みんなでリアルに仮想通貨をこうかけてる。
いや、すごいなと思って。いや、それでさっきちょっと、お話聞いてて、まあ、インターフェースの中に、まあ、今回第2話で、広告の話も出てくると思うので、うん、広告が全くないっていう、そのバナーモデルというか、広告収益モデルではないっていうところ、うんうん、まあ、ここが、そのすごい Web3 っぽい、プラットフォームの作り方なのかなと、
はい。あ、そうですね。まさに、その、Web2.0 から Web3 へっていうところで、まあ、どこがすごく、その、面白いかなって言った時に、やっぱりそのビジネスモデルが全然違うのかなと思ってまして、うん、で、ちょっとなので Web2.0 の広告モデルというか、そのビジネスモデルからちょっと振り返ってお話したいと思うんですけれども、基本的にその Web2.0 っていうのは、まあフリーミアムっていう言葉があるように、基本的にはみんな広告モデルでやってきたっていう、無料でできるけれども広告見せるぞって形でやってきたんですけれども、うん、結果みんなの個人情報をかき集めて自分たちがむちゃくちゃ儲かるビジネスになっちゃったっていうところで、それがまあ巨大なビジネス、まあガーファみたいな形で、まあ批判されるようになってきてるっていうのが一つ、Web2.0 の、まあビジネスモデルであるし、それが批判のポイントになってると思います。と、あともう一つが Web2.0 の特徴って、競合と戦い合うっていうモデルになっていて、同じようなサービスがいろいろ立ち上がった時に、基本的には Web2.0 のサービスって、そのデータの形式で言うとライブラリっていうのがあって API で公開するっていう形で Web2.0 って作られてるので、アルゴリズムはみんなお互い秘密にし合ってるんですよね。うん、なので、例えば Facebook のそのアルゴリズムって外からは分かんなくて、どうもなんかエンゲージメント率っていうのがあるらしいとかっていう議論しかできなくて、そこは実は不透明なんですよね。うん、で、そこがでもそのお互いのその競争優位性みたいなところであって、で、そこでいかに早くユーザーを囲い込むかっていう発想になってくるので、うん、そのいわゆるベンチャーキャピタリストとの相性が良くなってくるんですよ。つまり、いかに早く 資金調達をして広告打ちまくってキャズムを超えるかっていう勝負が Web2.0 の世界だったんで、とにかく素早い成長で、ウィナーテイクソールの考え方で一社だけが他のサービスで打ち勝つってモデルできたのが Web2.0 のモデルだったと思うんですけれども、まあそれへの批判が今すごく大きいと思います。で、そんな中で Web3 が期待されてるっていうところは、その基本的にはそのブロックチェーン上にそのみんなでそのサービスを乗せ合っていくとか技術を乗せ合っていくっていうところがモデルになるので、隠し事ができないというか、みんながオープンな形でやっていくっていうところで、よくあの DeFi みたいな、いわゆるデーセントラライズドファイナンスの、その、仕組みなんかでよく使われる言葉で、マネーレゴっていう言葉がありまして、要はこれはレゴのブロックみたいに、いろいろなその技術のファンクションをみんなでそのチェーン上に出し合って、で、それお互いが見えるようになってるので、レゴみたいに組み合わせられて、で、使ってくれたらどう使われたかがお互いにオープンなので、その、寄与度、その、ソリューションの、寄与度というか、その、
貢献度
がちゃんとわかるので、ちゃんと分配されるっていうところなので、競争モデルの Web2.0 に対して協調というか、みんなで、ソリューション出し合って、レゴみたいに、こう、作っていこうっていう思想が Web3 と言われていて、それをその、なんかソフトウェアの言葉で、コンポーザビリティっていうふうに、構成可能性っていうふうに訳すんですけれども、お互いその、コンポーザブルなものを作っていけばいくほどみんなに使ってもらえるので、そのいいレゴのブロックを作ればみんなが使ってくれるっていう、そこはまあ信頼ベースというか透明性ベースで組み立てていけるので、なんかその、競合に打ち勝つために資金調達して広告を一気に打つぞっていう発想よりも、なんか基本的にはいいものを作ってみんなに使ってもらえるようにしようっていうことが、思想としてあると言われていて、それがコンポーザビリティなんですけれども、そのコンポーザビリティをさらに、もうちょっとそのソフトウェアレイヤーではなくてカルチャーレイヤーとかでも考える人たちが出てきていて、そのカルチャーコンポーザビリティみたいな言葉も最近よく聞くんですけれども、これは例えばクリプトパンクスの例で言うとわかるんですけど、まあ、基本的にはドット絵があるだけで、外部からしたら何が面白いかわかんないと思うんですけど、彼らは人の想像力っていうものをコンポーザブルにして要は足していくような形でやってるんですよ。どういうことかっていうと、ただのあれはドット絵でつまんないかもしれないんですけど、やがてそこにアメコミみたいのを作るやつが出てくるんですよ。つまり、あのドット絵を見ながら、これをキャラクターと見立てて、自分で勝手に背景の物語を作るやつが出てくると、さ、アメコミになるっていうことで、そうするとそこにストーリーができてくるので、あ、このキャラクター欲しいなっていう、そう、ファンが今度出てきて、ただのドット絵に見えてたのが、ストーリーの入ったものとして見えてくるので欲しいと。で、なので、あのドット絵を持ってる人は、この価値を上げたいと思うので、クリエイティビティをどんどん足していくようなことが起こっていくんですね。なので、すごいわかりやすい例で言うと、スヌープドッグが最近エミネムと作った曲って、完全クリプトパンクスのキャラクターと、コラボしているミュージックビデオがあるんですけども、あれは完全にスヌープドッグが自分で持っていて、エミネムとコラボすることによって、やっぱりファンも喜ぶし、そのキャラクターの価値も上がるし、自分の価値も上がるみたいな形で、なんかまあある種のカルチャーコンポーザビリティが起こって、それが、まあもともと Web2.0 でそれやろうとすると多分広告打ってたんですよ。じゃなくて、広告打って、つまりその自分の持ってるカードの価値はこんな高いって言って広告でアテンション取ってたのが、今はクリエイターの想像力とコラボレーションしていくことでみんな参加するっていう形でどんどんどんどん入ってくるっていうのが、今の Web3 のコンポーザビリティって言われている考え方でして、なのでそこにどんどんどんどん新しい人たちをこう入れていくって形になっています。
だからその要はまあ参加型って言われるそのものの考え方だと思うんだけど、そのサービス事業者がなんか全部用意してこの中でやれみたいな話ではなくて、基本的にでもユーザーがこういうことやりたいとかって言ったらさ、てかもうそれが完全に中心なくて起こる場合っていうのも、多分もう今後は本当に増えていくだろうと思うんだけども、そこにでも事業主体がいる時とかでもさ、そのどこまで手放すかっていう、そのどこまで参加を可能にするかみたいな話は結構やっぱり重要だろうなっていうふうな気はするのね。
そうですね。 みんながそこにアイデア載せられるけれども、そうやっぱりその原作者みたいな人は、それちょっとやられて困るみたいなこともあると思いますし、うん、あとその問題点としては、そのコミュニティは結局、どんどんどんどん友達とかを誘って面白いよって言い続けて、その人を入れていかないと資金が回らないみたいなことになってしまう。最近も炎上してますけど、ウォークトゥアン、ステップンでしたっけ、ね、とかも、結局その、歩くの好きな人たちかと思いきや、儲けたい人たちばっかりなんで、友達とにかく動員しなきゃいけないってなってきて。
ネズミ子みたいな話になって
る。結局だからまさにネズミ子とかポンジスキームの問題っていうものをはらんでいるっていうのが、その Web3 の難しいところなんで、うん、Web2.0 は広告と個人情報の問題だったと思うんですけど、Web3 で行くと、そのポンジスキームみたいなところと、よく言えばカルチャーが育つよねなんですけど、結局、ポンジスキームに陥りがちな問題点っていうのは、はらむなっていうのが、今ちょっと見えてきたかなっていうところ
ですね。そう、だからさっきもその話としてあったのは、だから結局、その、例えば競馬やるプラットフォームみたいなのがありますっていう話でさ、で結局はさ、でも別に、どの馬が勝つみたいな話とかっていうのはさ、その、まあアルゴリズムでなんか設定されてるみたいな話なわけじゃない。で、そういう意味で言うと完全に要するにプラットフォームが、かなりいろんなことを好きなようにできるっていう風な構成になっちゃってるっていうことはあるわけじゃない。で、本当はだからそこも含めて本当に解放していかなきゃいけないっていう風な、それがまあ原理的にちょっと可能かどうかわかんないんだけどっていうのと、あとはやっぱりそのプラットフォーマーが用意したゲームをみんなが遊んでるっていう風な話が、本当に Web3 っぽいのかっていうことはあるような気がしてて、だから俺はやっぱりなんつうの、馬走らせて、それやって面白いね。で、掛け事としてはそれ面白いんだとは思うんだけども、まあ、とはいえさ、なんつうのかな。いや、これ蚊に走らせたら面白くねとかさ、なんか、そういうことをなんか考えて、自分の、なんか、その、闘技場なのか、はい、一種のマーケットを、その、いろんな人が作れるようになるみたいなことっていうのが、本当は、いいような気がするわけよ。はい、つまりさ、だからそれはおそらく、例えば、なんかの、そういう、ベッティングのマーケットでも何でもいいんだけど、あるいはそういう、じゃファンダムっぽいものとして、例えば立ち上がったものがさ、その、なぜか投機目的のやつばっかりになっちゃうみたいなのって嫌じゃん。はい、本当に、その、それが面白くてやってるような人たちとかっていう、はい、その対象が好きでやってるような人たち。で、そうすると、じゃあその人たちがさ、もうちょっと心安らかに、なんか、その、遊べる場所っていうのを自分たちで作れるようにできないのかっていう風なところが、なんか結構、はい、なんか重要な、はい、なんかポイントなのかなって思ったりするんだけどね。
そこで行くと、うん、ちょっと違う形で世の中動いてるようだなって僕はちょっと、うんうん残念ながらなんですけど思っていて、うん、イールドギルドゲームスってお聞きになられたことあるかもしれないんですけど、これはですね、こういった NFT を使ったゲームをしたい人たちのためにできた DAO なんですけれども、もともとアクシーインフィニティっていう、まあキャラクターを使ったベトナムのスカイメイビスっていう会社が作った、要は NFT の、まあなんだろうな、ポケモンみたいなキャラクターを買ってプレイして、うん、で、そのレベルを上げると、まあ市場価値がつくっていうゲームがあって、それで東南アジアの子供たちがそのゲームをやって月収20万円ぐらいあるので、コロナ時代、コロナ中でも経済が止まんなかったっていう伝説のゲームがありまして、あるんですけれども、実はそうやってみんながガーッと参加してくると、キャラクターの値段がすごい高騰化、高くなっちゃったんですよ。そうすると新しくゲームをできる人が参入できないっていう課題があった時にできた DAO が YGG っていうそのイールドギルドゲームスっていうものがあるんですけれども、ここはですねトークンを発行することで資金調達をしますと。なんで要は一旦お金をみんなから集めてきて、そういったプレイヤーごめんなさい、キャラクターを一気に購入するってことをやって、で、レンタルサービスとしてみんなにそのキャラクターを安く遊べるようにして、月額いくらで貸すよっていう風な形の、まあ、業者的DAOが、とかレンタル屋さんが出てきたんですよ。
業者DAO、
はい。で、一応そこは民主的にやるって言ってて、みんなが遊びたいゲームを投票させて、そのゲームと提携すると。なので、さっき、申し上げた Z ランっていう、その競馬ゲームも、その、 YGG と提携していて、そのもっと安く馬を借りたい人っていうのは、うん、YGG 経由で安く借りれる仕組みになってるんですけれども、うん、そこに目ざとくですね、アンドリーセン・ホロイツっていうその VC がめちゃめちゃお金を入れたっていう。
第3話、第3話、エピソード3でも出てきました
。そう、はい、だからその、ほぼ諸悪の根源なんじゃないかっていう言われてる。だから、はい、そのアンドリーセン・ホロイツは要はもうほぼマッチポンプなんじゃないかっていう批判を、まあ、ジャック同士もしてるっていう風な話なんだが、なんだろうな、それ。
なので、本当はカニのゲームとか、あるいはカニが嫌になったことザリガニ作るぞとか、そういうのでちょっと自分で作っていけるみたいなのが多分 Web3 の最初夢見られたなんかその理想なんですけど、
う
ん。
ちょっと僕そこでもう一回ちょっとスポーツの話戻りたいんですけどいいですか？さっきのその Z ランっていう、その馬のバーチャルゲームというかそのレースで、で、だけどそれって実際に実在する馬ではないわけじゃないですか。はい、だけど、それこそ、ファンタジースポーツのところって、実在するスポーツプレイヤーがいて、はいはいはい、で。さっきのカニのお話とかも、面白いなと思って、なんかわかんない。インド産のカニと、日本の、日本海のカニと、みたいな。まあ、そういう、要は、なんかスポーツのところって、実と、やっぱりこう、対になってるもの。
そうだね。
まあ、対というか、それの、その、プロファイルを持っているもの自体で、その、面白さがあるわけじゃないですか。
だし、まあ、その、そこに予測不能性みたいなものも発動するってことだよね。
はい、本当のカニと連動させたら、それはすごい面白そうっすよね。
いや、だけどなんかそこをこうなくしてしまうと、何でもありになってきても、あとはもう、球が走ってるだけでも、まあ、
はい、
何
でもいいわけじゃないですか。
そうではなくて、やっぱりスポーツの面白さって、まあ、一話でも話してた、じゃあスタジアムに来る人たちは超熱狂的なスパイクリーみたいな、そのスパイク・リーって監督がですね、LA レイカーズの一列目に絶対いるんですけど、まあそういう人みたいな、もう超熱狂的なファンの人たちはスタジアムに行って、まあリアルな、じゃあレブロン・ジェームスを見ると。なんだけど、オンラインでもレブロン・ジェームスっていうプロファイルを持った、スタッツをしかも背負った人がいると。っていう面白さはあると思うんですけど、まあその例えば今お話してたみたいに、じゃあ自分たちで新しいゲームを作ることができる。まあゲームを作ることができるというのはリアルベースで、いろんな見方でそこに対してベッティングをすることができるというふうになるっていうのが もしかしたら僕は、まあ、そのバーチャルな、
う
ん、要は実と連動してないものっていうのも一つのコミュニティとしては僕は別に全然あってもいいと思うんですけど、うん、やっぱりリアルと連動してるところをどう？
そうだよね。そうだよね。
うん。
そう、だからやっぱりその、ある意味、これからのスポーツビジネスが、とてつもなくでかくなる可能性持ってるみたいなところは、要するにリアルで走ってるものの上に、そのバーチャルなものが、要するに折り重なっていくっていう風なとこじゃない。だからそこにデータが走りとかっていうさ、はい、だからそこは要するに配信みたいなもの。だから、俺がなんか前に調べたらさ、もう結構その、スポーツビジネスって、やっぱりそのリアルタイムで配信する人たち、あとはそのデータ解析する人たち、あとはそのベッティングのプラットフォームみたいなものっていうのが、おそらく3本柱ぐらいな感じになってて、それがほぼぐしゃっと。だからそれはファンタジースポーツ含めてね、ベッティングっつと。で、そこがこうなってくから、それは多分普通に考えてでかい。そのマーケットだよねっていう風な気はするんだけれども、うん、まあとはいえ、だからその、俺がなんか割と本当につまんないなと思うのはさ、今の例えばさ、その人気スポーツみたいなものってさ、野球がみんな大好きだったから野球が人気だなわけじゃないじゃない。つまり、それってずっとテレビでやってたから、みんな野球を見てたっていうだけの話じゃない。はい、で、それで要するにサッカーとかもそうで、だからそういう意味で言うと、極めてその、マスメディアのある種のビジネスモデルの中で、そういうふうな、例えば要するに競技のヒエラルキーみたいなものっていうのが作られてったもんだっていうふうな気はするわけね。で、やっぱりなんか、その、それでさ、俺、そのベッティングみたいなものが面白いなと思うのは、やっぱりなんか、もしかすると、そのヒエラルキーみたいなものっていうのを、まあ、解体はしないまでも相対化する可能性はあるかもしれないっていうふうに思ってて、うん、つまりトップリーグの試合が一番賭けとして面白いかどうかは別じゃない。
そうですね。
そう。で、俺、次面白かったのは、そのコロナ中にさ、要するに、 メジャーなユーススポーツっていうのが全部止まっちゃったじゃない。で、その時に賭けしたい人たちっていうのがいて、もううずうずしてるわけ。で、その人たちのために、もうしょうがないから、その、ベッティングのプラットフォームがなんだけど、本当にベラルーシの卓球リーグとか、うん、なんかナイジェリアのサッカーの3部リーグはやってっから、じゃあそこ持ってくるとかっていうようなことをやってたわけ。で、そしたら、なんか俺が読んだ記事だとすげえ面白いなと思ったな。その、アメリカ南部とかのさ、その、まあ、ただのスポーツベッティング好きなやつがさ、もうとにかくロシアの卓球にすげえハマっちゃったみたいな話
って。めちゃくちゃいい話。
そう。それでもとにかく俺の今、世界で一番好きなスポーツ選手は、ロシアの卓球リーグなんとかってチームいるなんとかって選手だみたいな話をしてて、なんかそれすごい面白いなとかって思って、だから その、やっぱり、で、なんかそういう話をしてて、俺の知り合いが、その、イギリスにいる知り合いが、じゃあちょっとベッティングやってみますわ、つってやってみたら、意外と試合よく見るようになったっていうふうな話をしてたわけ。で、かけ、何か、要するにお金をかけて見るみたいなことってさ、ある意味さ、なんていうの、その、真剣味みたいなものっていうのをさ、それである種、その、コミットメントみたいなものを作り出せるわけじゃない。で、その時の、しかも対象っていうのは、マスメディア的にそれが、要するに重要なスポーツだと言われてるものじゃなくて、実は全然良くないかっていうふうな気もするわけ。つまり別に小学生の野球大会みたいなのでも、それが賭けの対象になった瞬間、実は面白く見えれるみたいなことがあるかもしれないって。で、それは、まあそう言っちゃうとすげえ反社会的に聞こえるかもしれないんだけど、でもそれはなんかその、なんていうのかな、ある意味そのスポーツってものの、そのマスメディア的なあり方っていうのを、なんか切り崩す可能性があるんじゃないかっていうふうに俺はちょっと思ってたりするんだよね。うん、
面白いなと思う。最初はその、儲けたいとかかけたいって気持ちの、うん、そういう気持ちなのに、意外なエンパシーみたいなのが、そのアメリカ人がロシアの人にエンパシーを持つって、その、動機不純なんだけど、結果、なんかすごい。
そうそう、だから一種の後輩みたいなことが生まれるとか。
なんか今まで絶対出会わなかった人と出会っちゃって、ちゃんとそこに思い持てるとかって、書けなきゃできないというか。
そう、だからなんか、そう。いや、だから、
うん。
どうぞ。
あ、じゃあ、いや、そこが本来のそのスポーツ、におけるファンダムだと思うんですよ。
そうだよね。
うん。本来であると、その、なんか1が2になるから好きなわけではなくて、うん、それが選手が好きになるとか。で、僕がその、まあ、さっきのその投資家の人たち、まあ投資家というかその、うん、まあいろんなものに対してベッティングをして、さっきのその、歩くとビットコインがみたいな話とかっていうのも、あるじゃないですか。で、ほとんど、蓋開けてみたら投資家だったみたいなのではなく、本当に歩きたい人たちも多分いると思うんです。まあ、それはそれで別のプラットフォームで、まあ、日本だとビットニャンタスとかなんかいろいろそういうのがあったりするんですけど。だからなんか本当にそこまで行かないと、僕は、まあ、特にスポーツとかって、まあ、さっき言ってたみたいな、放映権ビジネスのところは一回、まあ、収束をして、例えばまあ、この前も日本代表のサッカーの試合で、3万人入るスタジアムに4000人みたいな。
すごいね。
で、そういうもう時代になったわけじゃないですか。で、それって、結局マスメディアでテレビで地上波で放映されないと、
うん、
結局、あんまりこう、うん、なんていうの、行くモチベーションもないし、応援するモチベーションもないし、ね、選手自体に移入もできないし、だから、それよりは、ベッティングのプラットフォームがあって、ちょっとでも、何らかしらのこと、まあ、投資ではなくて、多分応援っていう、そのファンダム的投資があることで僕はスポーツは存続すると思うんですけど、だからなんかそういうこう、うぞうむぞうが、いろいろとこう、なんかこう、なんかさざ波になっていく。
は
い、
あと、逆にスポーツの概念をもっとその視点から広げるみたいなこともできるかもしれないなと思ってまして、例えば今、そのスタートアップで、ちょっと笑っちゃったんですけど、バッケトロジーって会社がありまして、これはですね、恋愛リアリティショーのベッティングのサービスなんですよ。つまり、なんかこう。
そう、でもさ、それさ、なんか、俺は、ね、結構妥当性ある。てか、そのファンダムっぽい話から行くと、要するに、それってさ、賭けなんだけど、で、賭けとして参加する人たちももちろんいるんだけど、賭けたからには応援すんじゃん、みたいな話、はいね。で、それの順番は、応援してっか賭けるみたいな話もあり得るし。
客もありますよね。
そうそうそう。だから、なんか、そこってさ、結構重要なのは、その、結局それは賭けのプラットフォームですって言っちゃうみたいな話に問題があると思うわけ。つまり、使う側は応援しようと思って金張ってるやつもいるし、純粋に金儲けしたくて張ってるやつもいる。 で、それをなんかある意味で投資だと思ってるとかさ、その、クラファンの延長みたいなもんで、そこに金張ってるみたいなやつとかっていうのがいるような状態っていうのが結構今の状態なんだと思うわけ。うん、で、それはどっちかっていうと、そのユーザー側が決めるっていうふうなことが結構なんか重要な気がしていて、で、そこにもいろんなグラデーションがあるから、一人として実は同じユーザーがいないっていうふうな状態があるんだけど、だからその時にインセンティブの設計みたいなものっていうのがそれに配慮しなきゃいけないっていう話だと思うわけ。ところが要するに、すげえ雑にインセンティブの設計しちゃうと、結局投機目的のやつばっかりが増えちゃうじゃんみたいな話とかっていうのが起きちゃうっていう、なんかそこが俺問題なんだろうなっていうふうになんか思ったりするな。
うん、純粋な金儲けみたいな風にやっぱ見えてしまうところがあるので、なんかちゃんと関与するための権利を買ったんだとか、なんか頑張ってるストーリーが聞ける権利だとか、なんかそういうちょっとなんかちゃんと誰かに共感したりとか、なんかそういうの話せる場に参加できるねとか、なんかそういうところも価値としてやっぱり考えないと、ただの仕組みだけだと。
そうなんだよね。そうそう。だから俺そのなんかリアリティショーのそのベッティングのサービスみたいなのって、まあほっとくと結構えげつない話になる可能性はあるんだけど、ちょっとなんかちょっと面白いなっていう風な気がしなくもない。てか普通にだって例えばアイドルのオーディションみたいな話とかっていうのってさ、もうほぼそういう仕組みになってて、うん、あとは要するにリターンが約束されるみたいな話になれば、もうそれで、ただのベッティングじゃん、それ。みたいな。で、それはでも、なんかね、ベッティングって言っちゃうとなんかその、
うん、
公序良俗に反するみたいな話っていうのがされるんだけれども、で、俺、これについて結構調べたわけ。で、その、まあ、要はさ、何かしらのそういう競技と掛け事っていうのは、歴史的に見ても、まあ、ほぼセットなわけですよ。で、その古代ギリシャのオリンピックですら賭けがあったし、賞金出てたっていうような話があるらしい。それ本当かどうか知らないけど、俺がなんか読んだ文章にはそう書いてあった。で、つまり、それを賭けから切り離したところから、スポーツっていうものになっていくっていう風な話で、で、それはなんか、ある種の、その、なんていうのかな、スポーツってものの発明に関わるんだけど、ただそこって、その、まず、そこからなぜ切り離さなきゃいけないかみたいな話になってくると、それはほぼほぼ、国民国家の、その、で、しかもそれ、イギリスで始まるんだけどさ、その切り離しっていうのがさ、
その、賭け事をやめようみたいな。
やめようみたいな話になっていい。行くのってさ、で、それはなんかもうほとんど、要するに教育システムの整備みたいな話とかと、要するに関わってくる話なわけね。で、その中でスポーツっていうのを、ある意味、その清く正しいものとして定義しなきゃいけないみたいな話っていうのは、そのもう、ある意味、イデオロギーとして作られていくわけですよ。で、それのある意味、その、究極の、その形っていうのが、その、クーベルタンっていう人、要するに近代オリンピックの父って言われる、てる人が作り上げたさ、要するにスポーツはアマチュアのものであるみたいなさ話ね。で、その時点からもう完全になんていうのかな、しかもそれ階級っぽい話もあってさ、そんなこと言ってられんのってただのブルジョー階級の話じゃねえかよみたいな話だったわけになるわけで、で、しかもまあまあそのなんていうのかな、で、割と幻想の古代ギリシャみたいなのを持ち出してその純粋性を語るみたいな話ね。で、スポーツっていうのはまあある意味なんていうのかな、精神とさ、その、身体の。
スポーツマンシップ。
そうそう、スポーツマンシップみたいなものっていうのがさ、もう一種のだから、しかもそれが要するに体を健康に保つみたいな話が、要するに教育のレイヤーで入ってくるみたいなことで言うと、うん、もう一種のバイオポリティクスなわけで。
うん。
そう。で、そういうものとしてずっとスポーツってのは発動してきたと。なので、とはいえだよ、オリンピックって、ずっと賭け事でお金賄ってたっていう国は結構あるの。スイスっていうのは公営でロトやって、それをオリンピックの式に回してたりとか、選手強化の式に回してたとか、レイクプラシッドの大会は普通にニューヨークがオリンピックの財政を支えるための公営の ロタリーとかやってたわけ。なので、実は賭博っていうのは全然切れてないわけで。ただないことにしてるっていう風な話はずっとあって、で、それもなんつうの結構いびつなわけ。で、金もかけてないのに、なんで人がスポーツ一生懸命見なきゃいけないんだっけみたいな話って、よく考えてよくわかんないわけ。で、その時に、それが、スポーツみたいなものが、自分のアイデンティティに関わるものだから、アイデンティティを投入しろみたいな話になるわけで。つまり、俺は巨人ファンであるみたいなことっていうのを、自分のアイデンティティにしなきゃいけないっていう風な中で、 そのスポーツを見るっていう風な行為がさ、なんていうのかな、そのちゃんとビジネス化もしていくっていう風なことがあったりするわけね。なので俺スポーツってのすげえイデオロギー的なもんだっていう風に、それ自体がねっていう風に思ってたりもするわけね。で俺はそこからやっぱり受け出した方がいいんじゃないかって普通に思ってんだよな。
確かに甲子園でもなぜか母校とか自分の出身県をやたら応援するっていうのとかって誰が決めたのかとか、
そう
だから分かんないですもん、
ね、そうだから結局そういう構成になってるっていうこと自体ね、つまり県代表みたいなことっていうのが、うん、一種のさ、なんていうのかな、こう、まあ、ナショナリズムじゃない、簡単に言うと、うん、だからその郷土愛みたいな話とかっていうところに変をそのドライバーにしていくっていう風なことでしか、要するに見る理由もないスポーツを、ね、
賭け事の強弱性みたいなのを奪われると、
そう。
見る理由ないから、今度はその郷土愛がこう召喚されたというか、
そう、だからそれをかけろっていう話になるっていうさ、うん、はい。
なんか僕今聞いてて思ったのは、そのベッティングとかギャンブルとか、まあロットとか、うん、なんかそうではない、日本では推しっていう新しいこう、うんね、まあその投資方法というか、
うん、
そのリターンをあまり、その直接的なリターンを求めない、うん、まあ握手ができるっていうリターンがあるかもしれないですけど、うん、でなんかそういうふうにこうシフトしていかないと、もしかしたら僕なんかこうギャンブルっていうと悪であるみたいなものがもうステレオタイプとして植え付けられちゃったわけじゃないですか、さっきの話。なんかそこのまあ新しいなんかネーミングが必要だなって今思ったのと、
そ
うそ
うそう、は
い、
それ完全にそう、
定義とネーミングと、でそれとそのまあスポーツ、さっきのそのシステム的な、その、玉が動いてようが、馬が走ってようが、別にこう、リアルとリンクしてなかったら、何でもありっていうんじゃなくて、やっぱりなんかリアルとの、その、プロファイルのリンクが、僕はあってこそじゃないと、これ、どんどんこう、どこで、なんだよ、人が排除されていくというか。
そう、そうだと思う。で、もう完全になんていうのかな、その、すげえディストピアっぽくなるっていうか、その、もう、閉鎖空間の中で、もう、ただただ、ある意味、なんていうの、金をつぎ込んでいくだけみたいなこととして人が存在していくっていう風な話にやっぱなってっちゃうのかなみたいな気はして、だから俺はね、なんかそうもう今までか、てかスポーツって概念自体をもう破棄せよと
、うん、
っていうのはもう結構オリンピック、そのほらだから東京オリンピックを執拗に批判する中で本当に強く。だからオリンピックみたいなことがね、異常。てか、スポーツはアマチュアがやんなきゃいけないみたいな話ってあるんだって。
そうですね、うん。というわけで。
はい。というわけで。というわけで、はい。2話目、ここまでということで、ヒロトさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。